お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。こんばんは。オペラ歌手ソプラノの大竹彩子です。先月に引き続きオペラの魅力と楽曲をご紹介していくビーバオペラのコーナーお届けしてまいりたいと思います。さて、先週末からオリンピックが始まりました。様々な意見も飛び交っている今回の大会ですが、開催の是非はともかく母国日本で競技が行われ、日本代表選手が多数活躍なさっている姿を目にすると、在外邦人としてはやはりホームシックと言いますか、特に現在豪州からの出国は簡単には叶わない状況ですから、一段と日本が恋しくなっていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。私も陸上競技や競泳などいつも実家で家族と一緒にテレビを見て盛り上がっていたことを思い出し、とても懐かしくなっています。ところでオリンピックは皆様ご存知ギリシャが発祥の地ですが、オペラにもギリシャにまつわる作品はたくさんあるんです。特にギリシャ神話を題材にした作品は数知れず、本日はその中からグルック作曲オルフェオとエウリディーチェよりオルフェオのアリアを選びました。グルックは1714年ドイツで生まれ、オーストリアやフランスで活躍した作曲家。音楽的な時代区分としてはバロック期と古典派の間、あるいは前期古典派とされていて、先月ご紹介したモーツァルトの一世代前というイメージです。グルックは作曲家としてモーツァルトほど有名というわけではありませんが、彼のオペラ改革者としての功績は今でも広く知られるところで、音楽史の重要な1ページを担っています。オルフェオとエウリディーチェはグルックの代表作にして、彼のオペラ改革の第1弾ともいえる重要な作品です。このオペラ改革とは、それまでバロック時代に盛んだったカストラートと呼ばれる歌手の独壇場、名人芸披露の場ともなっていたオペラ界に新しい風を吹かせようという試みでした。カストラートとは、少年期に去勢手術を行い、声変わり前の高い声を維持することで女性歌手の音域を歌い上げる男性高音歌手のことを指します。グルックの改革では、主にカストラートの超絶技巧を控えめにし、より自然で叙情的な音楽を紡ぐことで音楽とストーリーの調和を目指したり、合唱を積極的に取り入れたりといったことが行われました。この作品のあらすじはギリシャ神話に基づいており、毒蛇に噛まれこの世を去った妻エウリディーチェを探し求め、オルフェオが冥界へと旅に出るというもの。条件付きで妻をあの世から連れ戻すことを許されたオルフェオですが、地上に着くまでは後ろの妻を決して振り返らないというその約束を破ってしまったため、エウリディーチェは再び息絶えてしまいます。最終的には愛の神の力で彼女もよみがえり、めでたしめでたしとなるのですが、本日ご紹介するアリア、エウリディーチェを失ってはこの大演壇の前、自分のせいで妻を失ったと嘆き悲しむオルフェオが歌う美しいアリアです。ちなみにこのオペラには多くのバージョンが存在し、オルフェオ役もカストラート向けに書かれたものとテノール向けのものがあります。ただカストラートは人道的な理由からその後廃止され消滅したため、現代ではこの役はカウンターテナーと呼ばれる裏声などを使って女性音域を駆使する男性歌手や、あるいは女性のメッツォソプラノなどによって歌われることが一般的です。本日ご紹介するのはイタリア語バージョンで、フランスのカウンターテナフィリップ・ジェルスキー氏による歌唱、ディエゴ・ファソリス式イ・バロッキスティによる2016年の演奏です。カウンターテナーならではの宇宙的な広がりをも感じるような豊満で官能的な響きをどうぞお楽しみください。ではまた来月お会いしましょう。どうぞお元気で。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。